エレミヤ書の実章です。ここのところですね、初めの方ですね、初め、9節までは、いわゆる偶像っていうものが何の力も働きもないということを言っているわけですね。このエレミヤ書が書かれた時代は今から2500年余り前ですね。日本で一番古い書物は古事記ですね。紀元の712年に書かれた、今から1300年ぐらい前が一番こう古いわけですが、このエレミヤ書というのは今から2500年余りも前なんですね。ですから日本人が今から2500年も前に何を考えていたか全く記録がないわけです。全然記録がないからですね、何を考えていたか全くわからないわけですね。ただ像とかですね、なんかで作った像とか建造物みたいなものとか、そういうものでしかないわけですけれども、この聖書の世界ではですね、このように今2500年以上も経った現在でもそのままその当時の人のエレミヤの祈りと苦しみ悲しみっていうのがわかるわけですね。こんなにありありとですね、残っているものはもうこれだけですよね。他のものも2500年前のもあってもですね、中国なんかでも決してそんなにはっきりとわからないわけです。おぼろげなわけですね。それは比較をしたらすぐにわかる、中国の文献文書とですね。で、今日のところではですね、そういうふうに偶像っていうのは日本では神様でないものを神とするですね。神様って目には見えないで全てを創造して支配をされている、そういう万能の力があるお方、しかも愛でもあり真実でもあるという、そういうお方を神っていうわけですね。目には見えない、だからもう日本は現在でもですね、死んだら途端に神になるとですね、世界でも類のない神社っていうのは靖国神社で、数百万の人間が死んだものが自動的に神になって拝むって言うんですね。そんなふうなところがあるわけです。現在でも日本はそういうふうに、戦争でどんな残虐なことをしたして人を殺した人でもみんな死んだら神様になって拝む対象になるという、ちょっと考えたらですね、いかにもそういうは不可解なですね、ことです、けれどもそれをしているということ、その靖国神社、一番日本人がたくさんお参りに行く神社のうちの一つになる。でもそういうことはですね、この聖書の世界では2500年もはるかに前から、そういう人間が作ったものや人間が死んだから神様になって礼拝の対象になることは全く意味がないということをはっきり書いてあるわけですね。今日のところもそうです。3節のところを見てもですね、もろもろの民、さまざまな周りの人々が恐れるものはみんな虚しいもの、木で作ったり石で作ったり金銀でしたものばかりだと、そういうものを恐れるようなことは全く虚しい、意味がないということを言ってるんですね。これは当然といえば当然ですね。人間が作った木とか石を拝んだり恐れたりすることは全く意味がないわけです。理性的に考えたら当たり前のような話ですね。誰かがハンマーでバーンと打ったら一発に倒れてしまうわけです。で、何のことも起こらないことですね。ただの石なんですから。それだけじゃなくて、大きな木も他は神様がおるとして木にしめ縄を張ったり、山そのものがご神体になったりもありますね。そういうことは本当の神様を知らないという意味で無知だっていうことを、8節でも言ってるわけです。で、そういうふうにですね、この9節までは一貫してですね、さまざまな民族が神様神様言って拝んでるのは全然それは意味がないということを、はっきり言ってるわけです。で、実節からはですね、はっきり内容が違ってるんですね。主は真理の神ってありますね。この真理の神って、これはヘブライ語でエメスっていうんですね。これエメスっていうのは真実、大体ですね、真理っていうふうなことは今の日本では科学的なことでよく言うんですね。科学上の真理っていうことですね。病気っていうものはですね、一人でに起こったりしないんだと、 細菌とかウイルスが原因である、まあ、そういう科学、これは真理だっていうふうなことを言いますよね。物を燃やしたら 灰が残る、これは金属化合物が残るんだと、まあ、そういうことも一種の真理だと、そういうふうに科学に関することをよく真理っていうことを言うことが多いわけですが、ここは真実という意味が強いわけなんですね。エメスっていうのは、それからアーメンという言葉が来ているわけなんです。アーメンは真実に、トゥルーリーという意味ですね。ルイさんも今日が最後ということですけど、スペイン語ではベルダードとかいうことがありますね。真実とかそういうふうなことですね。ですからシネオルエスエルディオスベルダデーラというんですね。ベルダデーラベルダードとか、そういうふうに真実っていうことなんですね。真実の神、嘘がないということなんです。でこういう真理の神って、なんか科学的な法則を支配している神、もちろんこれもそうなんですけど、人間の心とあんまり関係はないのをこうイメージしてしまうことが多いと思いますね。真理の神、もちろん科学的な真理の神でもあるし、それ以上に真実の神なんですよね。人間はどうしても真実ではありえないわけです。これはもう誰でもそのことを痛切に感じるはずです。どんなに真実正しくあろうと思っても、正しいことばっかりはできない、ついつい弱くてですね、言うべきことは言えないと。そういうことで嘘の事件とかいっぱいありましたよね。いろんな会社、みんなそれは内部の人は知ってるんだけど、言うことができなかった、力がないわけです。そんなことは間違いということは分かっとっても、それはっきり言う力がない、だから嘘をしてしまうわけです。一部のミートホームの社長だけがそうなんではなかった、政治家でもいっぱい嘘を言ってる、政治家でも誰でもですね、政治家でなくても我々でも、本当に真実なことを言うことは非常に困難なことです。人間に対して何か言って、あの人はこうだと言ったら、途端に早も嘘が入るはずです、ね、褒めてもけなしてもですね、これは嘘が入るんです。だから人のことはですね、そんな良くも悪くも言ってはいけないというのは、そういうところにあるわけなんですね。必ず嘘がある、あの人は嘘が多いと言った、嘘つきの人間のように全部聞いた人は思ってしまうけど、だって本当のこともいっぱい言うはずなんですね。でも本当に真実な人は言っても、心の中で嘘を言ってるかもしれないわけなんです。ですから人間の世界はどんなにしても、政治の世界も会社の世界もですね、子供からみんな嘘がいっぱい。ですから本当に真実なって言ったら神様だけだ、そういう意味ですね、これは主こそは真実な神だって言ってるわけなんです。これも一番に書いてあるわけですね。ですからそういう神様を知らなかったら、もう人間世界は嘘が、上手に嘘をつかなかったら、これ生きていけないということになるわけです。みんな嘘台無しを嘘してるんだからですね。そういうふうなことですね。ですからここのところは、なぜこの主聖書でいう神様は真実の神っていう方、そこにあるわけです。人間どこを見てもそういうふうに、見抜けば見抜くほど嘘がいっぱいなんて言ったら嫌になるわけですね。けど神様を知ってたらですね、どんなに嘘がある人間と思っても嫌にならないというわけなんです。実は自分もその嘘を持ってるって分かったらですね、なんか同じだってわけです。同じだけど絶望しないんですね。不思議と絶望しないと。私前は神様知らなかった時はですね、だんだんそういうことが分かってきたら、どうも本当真実は一体どこにもないではないかと。大学の教授でもですね、平気で私ら学生が運動してた時にですね、嘘を言ったりですね、騙したり脅かしたりするということを、学生運動の激しい時に現実に私も直面したわけなんですね。私もああいう学生運動に関わってたから、で本当にこの時にですね、大学の選手もみんな同じなんやと。子供も同じですね、嘘を平気で自分に都合が悪くなったら脅したりするって。でそういうことを思いましたが、自分はどうもこんなんではないと思ってたんだけど、実はそうではない。キリスト教を知ったら自分も同じもんだと、みんなですね、深くまで見たら霊的に、そういうことで、これは神様だけが真実の神だっていうことが分かったんですね。ですからここにあること、本当その通りだと、アーメンと、これだけ分かったらもう他あんまりいらないぐらいですよね。神様だけが真実の神様おったら、他の人がみんな嘘を言ったりなんかしたって、その神様をしっかり見つめて力をもらったらですね、なんとか道は歩いていけると、まっすぐにですね、そういうことです。でそういう真実のものがいなかったら、もうこれ本当に生きとってもですね、あんまり意味がないと私なんかも思うようになってたわけですね。それからもう一つ、次はですね、これも3つは非常に大事なことを言ってるんですね。今から2500年以上前、それ命の神で、これはですね、さっきの、ルイさんもよく知ってるスペイン語ですけど、エルディオスビボですね、 This Vivo ですね、これはですね、Living God という語では命の神というだけでピンとこない、生きてる神なんです、生きて働いてる神ということなんですね。神様ってずっとどっかでじっとおるんでないんですね。今も生きて真実な何かを働いてしてくださってる、まあ、リビングガーっていうわけですね。生きて働いている神様っていうのは、これもとっても大事なことです。私はそういう生きて働く神様によってある時、突然そういうふうに言えば呼び出された。だから本当におるのが分かるわけですね。誰からもそそのかされたり誘われてないわけなので、本当に生きた神が働きかけて突然そういうことになったわけです。で、ここにおる方々もですね、我々の集会の方々も誰かから言われていったと。だけど信じない人は決して信じないんですね。信じる人はやっぱりその背後で、その誘った人の背後に神様がおって、生きた神様がおって、その人を通して働いたということなんです。人間的な気持ちどんなに続いたって動いたって、人の心、自分の心でもどうすることもできないんですね。そういう人間の心、生涯が決定的に変わるっていうことは、まさしくこの背後でですね、神様が働いたということ、生きている神だと、それを言ってるんです。まあ、命の神っていうのは、命を与える神だ、それはまあそうだなって、それで自分とあんま関係なくなるんですよね。生きて働くってそういうことなんです。これからもきっと難しいことがあっても導いてくださるだろうということを期待できるわけですね。生きてる神っていうのはですね、それから次ですね、永遠を支配する神様、これはですね、永遠の、まあ、王、ここで支配っていうのを添えてあるんですが、永遠の王という短い言葉なんですね、本来は。ですから、まあ、英語で言えば Everlasting King、 永遠の王です。で、Rey Eterno ですかね、Rey Eterno ですね、スペイン語ではそういうふうになると思いますが、こういうふうに非常に大事なことがあるんです。永遠の神様ということですね。で、永遠をここで支配する、時間全てを支配する永遠の神で、これはさっきもあった人間が作った神様は、何かバンと壊したら消えてしまうわけです。何もないんですね。何もなくなります。まあ、そういうことでですね、神棚とか何か置いても、火事がいったら何も全く何にもなかった灰になってしまいますね。真っ黒焦げの汚くなってしまう。そういうふうに、ちょっと前までは、100年余り前までは、日本はですね、人間を神として拝んだ。100年ほど前に、こういうことをもっと徹底して言い出したわけですね、江戸時代は。それから明治になって、太平洋戦争が終わるまで、ただの人間、天皇を生きた神だというふうに嘘をまいて教えたわけなんです。ああいう大きな嘘をですね、ただの人間が神様で礼拝の対象だなんて真っ赤の嘘であるのに、大真面目で教育者も哲学者も学者もみんながそれを言ってたわけなんですね。私が生まれるその直前まで言ってたわけです。つい最近まで言ってたんですよね。まあ、そういうふうなことはもう本当にですね、死んだらそれは神様でなくなるわけなんでもない。でもここ、まあ、聖書の言う神様は永遠の神、たとえ地球がどうなろうとですね、どんなことを関係なく存在する神だと言ってるわけです。地球だっていずれは消滅すると。太陽もそうですね、遥かな未来、何十億年にはですね、遥かな未来にはだんだんもう巨大になって、それからまあだんだん収縮に光、白色矮星になって、最後は最終的にも光も失うということですね。これはまあ人間と似てる。人間も今はこういうふうにしている。あと70年、80年してこの世の人は一人もいなくなる。だけ消えたんではないんですよね。いわばスピリチュアル、霊的な体になって蘇るということなんです。この宇宙もまあある意味でそうですね。霊的ないわば宇宙になるということなんですけども。まあそういうふうに永遠の神様を信じたらですね、どんなふうになってもですね、これは神様は揺るがない。で、私たちはこの肉体が死んでもその神様と同じような存在に変えていただけるということなんです。それがまあこの前した復活ということなんですね。復活ということはですね、そういうことなんですね。今のように、ね、手足のある形で蘇ってて、これは知らない、すぐに死んだ、また消えてしまうということなん ですね。はい、まあ、このようにこの実説で言っていることは遥かな昔なのに、今も私たちはいつも頭に置いておく必要があるんですね。真理真実の神様、生きて働く、いわゆる命を与えて生きて働いている神様、永遠にどんなことがあっても壊れたり消えたりしない神様を私たちはですね知らされたんだと、まあ、そういうことなんですね。でそこにさらにちょっと加えて12節でですね、その神様っていうのは、力を持ってこの大地、地球、この世界を固く現在のように作られた神様と、そして H、まあ、この本来 H というのが、知恵と H は違うわけですね。でもヘブライ語では元の言語はほとんど同じ意味なんです。日本語では知恵というとですね、悪い意味にも使うわけですね。知恵をつけるとか、知恵がついてきたっていうと悪い意味で言ったりします。非常に正直にやっていったらもっと知恵をつけてやれと。要するに嘘をちょっと上手にやれという、そんな方にもですね、この知恵ということは使うわけなんです。とか、このヘブライ語聖書でいう知恵とかいうのはですね、そんなことは全然違うわけですね。これは神様や真実、神様永遠に関するこの直感力、あるいは洞察力、そういうのを H、知恵、まあ、英語で Wisdom っていうに近いわけですね。でそういう神様は無限の H を持ってこの全世界宇宙を創造されたということでですね、このことも私たちがいつも思っておくんですね。どっかの神社の祠にじっとおる神様とか、焼かれたら消えるとかいう神様でないわけ。この宇宙、星も全部を作ったのだから、どんなことでもできる神様を私たちは礼拝してる。そういう神様でなかったら礼拝しても意味がないと思うんですね。まあ、そういうふうに、ここで、聖書でいう神様はどんな神かということをはっきりとまあ書いてあるというわけです。で、13節という、主が御声を発しやると、これも象徴的表現ですが、これはあの雷の時に本当に 大声が出るような感じですよね。天の大水っていうのは、あの雨、膨大な雨が降ってくるっていうことをこういう表現で言ってるんですね。まあ、あの実に不思議なほどの莫大な雨が降ってくるわけですよね、雨量が。ですから、あれはものすごい、雨なんですね。よく雨量1ミリとか言ったらほとんどないようなこと、1ミリって言ったらどのくらいかって言ったらですね、1メートル四方で1ミリの雨量っていうのは1キロになるわけなんですよね。ちょっと計算してみたら分かる。1メートル1メートル 100センチが 0.1 ですからね、1キロになるんですよ。たった1ミリの雨でもですね、1平方メートルのほうが降った雨の1キロになるわけですから、それを広大なところに100ミリとか何倍とものすごい果てしない雨量、雨が上から降ってきたことになるわけですですね。100ミリの雨ってさらにいる感じがしますから、それはですね、この1メートル四方に降った100ミリの雨って100キロもなるわけなんですよね。とにかく膨大な量になる、まあ、そういうことですから、この天の大水がどう読みくっていうふうな、この昔の人は非常に不思議に思ったわけですね。どこにあるのか、天のどこにとにかくあってバーッと降ってくるんだと、まあ、そういうことを、まあ、言ってるわけです、はい。それでですね、あんまり細かなこと言ったらあれですので、ちょっとピックアップします。で次にですね、17節少し飛ばしますが、17節から包囲されて座っている女よ、これ何かというと、国民ユダヤの国民を女性に、まあ、国民民族って大体女性民主があるから、この女に例えているわけですよね。もう囚われていくんだと、包囲されて座っている女よと、もうユダヤ民族たちはですね、バビロンの軍に包囲されて、そして囚われていく、あるいは殺されると。でそういう現実をですね、このエレミアという人は、まあ、ほら2500年以上も残る人ですから、非常にはっきりと今起こりつつあることははっきりこう見えたわけですね。それがこの19節、ああ災いだ、私は傷を負った、19ですね。これから起こることをですね、この町民族に起こることを自分の傷として非常に苦しいと痛む、こういうふうにですね、よく泣く者と共に泣けっ ていう言葉ありますね。痛みを感じているものと共に痛みを感じなさいということがありますけれども、これまさにこういうことだったんですね。これは、災い私を傷を負いってちょっと軽い表現ですけど、英語のある訳では My wound is desperate My grief is great と簡単補足で書いてあるんですね。 My wound is desperate っていうのは私の傷は絶望的だと、 My grief is great 私の悲しみは非常なものだと、まあ、それがこの19節、私を傷負い私の打ち傷は痛むと、これも漢字がだいぶ違いますが、そのぐらいここはですね、エレミアが非常にこの災いっていうのは言語ではおーいって言葉なんですね。ヘブライ語にはこういう特別な簡単を表すことはほーいとかですね、おーいってことがあります。でここのところはおーいって言葉なんです。でそれを災いだと訳してあるわけなんです。災いいうことは言ってないんですね。ですから英語では Woe to me っていう訳が多いわけです。 Woe ってよく似てますよね。ギリシャ語でもギリシャ語訳でも Why って言うんですね。 Why このうめきのような言葉なんです。それが日本語ではちょっとああと言っても足りないから、災いだっていうのを付け加えて訳したわけなんですね。災いってことは言語はないわけなんです、まあ、そういうふうに、だから非常に強いこの苦しみうめきの感情だから My wound is desperate っていうんですね。絶望的、希望がない、絶望的だっていうふうな言葉にも訳している、まあ、それぐらいここで言いたいことは、エレミアはですね、自分の民族にこれから起ころうとしている大きな災い、非常に自分自身が非常に痛み苦しむということを感じているわけなんですね。それ頭で考えてですね、このため滅ぶんやと、悪いからもう滅ぼされるぞと、そういうふうに何か自分は全然痛くも痒くもないというふうに言ってるんではなくて、この自分の民が滅びゆくっていうのをですね、まざまざと霊的に見たわけです。そうしてそれから受ける人々の苦しみや悲しみを自分がまずもうありありとひしひしと感じたっていうことなんですね。こういうふうに、まあ、同じ人間でもですね、目の前の人が苦しんどっても平気で、これは戦争の時そうですね。殺されていっても平気で面白がって殺せるほどにまで人間は動物いかにまでなったりするけれども、この聖書における人間のようにですね、これから起ころうとしている自分の民の苦しみまで、まだ起こってなくても早くも感じると、もう苦しくて耐えられないぐらい、それまで共感ができるようにまでなっていくということがわかるんですね。まあ、それが、まあ、このエレミアの祈りっていうのが非常にこう霊的だったからです。ですね。頭の中でちょっと祈ってるんじゃなくて、本当に祈ってったらですね、民の苦しみが自分の苦しみになって感じられるほどに、その祈りが霊的に深かったということです。このエレミアはですね、祈りの父とも言われるって言うんですね。このエレミア書は特別にエレミア個人の心持ちや苦しみや祈りがよく現れてるんですね。2500年以上前だな。で、その次もう23節ちょっと見ますと、これもエレミアの祈りの言葉なんですね。主よ、私は知っていますと、人は自分の道を定めることができない、どんなに自分で計画してこうしようと思ってもこうなろうと思っても決してできないようになっている。これは、まあ、大概そういうことも、まずですね、突然病気になったり事故になったりですね、人間関係が壊れたりとかですね、家族の間に思いがけないいろいろ混乱分裂が起こったり、これも本当にですね、みんな誰でもそういうことがあるんですね。問題のある国であれば内戦が起こったり、今も中国で起こっているようにですね、何が起こるかわからない、本当にこの通りですよね。でも人間はですね、特に健康であると自分の思うまま計画通りに進んでいくんだなんて、まあ、思い込んでる。もうこんなことは決してないわけですね。それをまあはっきり言ってる。人は自分で道を定めない。どうするか。神様が道を定められるから。けれども神様は必ず良いことを最終的にはなされる。途中で悪いようなことだと思っても、事故でも病気であっても、必ずその病気なりを通って、最終的には良いところへと導かれる。そういう神様を信じてなければですね、どんなに良いことを考えて経過をしたって壊れてしまうんだと。壊れたらもう絶望的になる、もう生きていけないとかですね、そういうことが起こるんですね。 そしてこのことはですね、聖書ではまあしばしば出てくることですから、ちょっとこのことを他のところでもですね、見ておきたいと思いますね。神言というところにですね、神言、19の21というところです。プロバーブですね。プロバーブ19の21、こちらの方をよく知られていますね。1016ページですね。1016ページ、箴言の19の21。これはですね、1016ページの箴言の19の21。人の心には多くの計画があると。けれども、主のご計画、主の御旨だけが実現するのだ。という、まあ、有名な言葉ですね。人の心、人間は様々なことを考え、計画していくけれども、神様のご意志にかなわなければ必ず途中で思いがけないことがあって壊れていく。でも一方ではですね、人間っていうものは大体自分の栄誉を求めるんですね。自分が人から評価されたいとか、自分が何かを名を上げようとか、知られるようになろうとか、でもそういうふうな人間的な気持ちは必ずそれがずっとどっかで壊れるんだと。で、神様はでもこういうふうに誰でもないけどそうだから、途中で何か失敗とか困ったことを起こして、それではダメだと壊すんですよね。壊してやっぱり自分のことを中心ではダメなんいけないんやと思って、本当に神様中心のようになるようにするために神様は途中で壊すわけですね。だから何度かそういう壊されて壊されてすると、やっと私たちはやっぱり神様のことを思ってですね、人がどう思うとか、人から評価されるとか、人の上に立つとか、どうのこうのとかいうことを考えたら本当にならないということを思い知らされて初めて、他の人のことや考えなくなっていくというわけですね。そういうふうに壊されて壊されてしないと、どうしても自分の考えでいけるんだと思ってしまうんですね。自分の考えで、罪ある罪深い考えというふうに気づかない、まあ、そういう意味で人の心に多くの計らいありと、主の御旨だけが実現をするという有名な言葉があるので、一緒に私たちも覚えておきたいと思うんですね。それでもう一つですね、ここでは24節でちょっと意外な言葉が書いてありますね。24節、このようにエレミアは人々の滅び、裁きがあるということ、非常に自分も苦しみつつ、これは人々が罪があるからなんですけど、24節では、主よ、そんなに罪を犯す悪い人たちを懲らしめてください、というのかと思ったら、私を懲らしめてください、と言ってるんですね。エレミアのようにですね、2000年、500年以上も残るような、いわば正義の人であるのにですね、私を懲らしめてくださいって、正しい裁きでしてくださいと、しかも怒りによらず、神様がもし裁こうと思った私の中にも弱いもの悪いものがあるから無になってしまうと、だからどうかそのようにされないで私を懲らしめてくださいと、悪いところを懲らしめてくださいというんですね。こういうところが聖書らしいところだと思うんですね。普通の漫画みたいな本はですね、正義の味方って言うんだ、悪の塊って言うんだがってですね、正義の味方やっつけてやっつけて、まあ、めでたいで終わるんですが、そういうことでないんですね。どんなに正しい人、神様に委ねられたような人でも、みんな罪、弱い部分、丸い部分持ってる。だから、そういうふうに神様の御用をするためには、自分も常に凝らされなければいけないと。いうことを知っていたというんですね。自分の罪を深く知っていたと。 これはもう不可欠なことなんですね。だからいつも言ってね、礼拝の前、礼拝っていうのは神様の前に跪く前には単なる無念無想のようになるんではないんですね。自分たちのもう罪というものをたくさん掘り上げ思い起こして、それを悔い改めると、ことが必要なわけです。かつて東京の全校集会でですね、ある無教会の有名な先生がですね、その話、1時間もの話の前にですね、私は祈りの中ですね、私は石臼をつけて海に沈められるべきような存在であるにもかかわらず、ここでこうして神の言葉を話させていただくことを感謝するっていうようなことを言われた。私もちょっと驚いたからですね、今でも覚えてますけども、まあ、そういうふうにですね、誰でも本当に真剣に考えたら、罪とか悪い思いとかいっぱい持ってるなと、本当から言ったら沈められてしまうようなものだけど許されてここにあるんだと、そういう罪の許しを感謝するということをまずやはりするっていうのは、これはキリスト教の本来目して最初に沈めるっていうことなんですね。その点が仏教的な雑念を単に払うというのとは違うわけなんですね。そういうふうにここにもエレミアのそれが出てるわけです。そういうふうにユダヤの人々にですね、大胆に命がけで警告をするような、いわば正義の人だったんですね、神の人だったけれども、自分のさまざまな罪の弱さも知ってたということなんです。こういうふうにはるかに古いものであっても、そのエレミアというですね、類まれなこの神の選んだ人の心の中奥がですね、私たちも分かるわけですね。本当にとても不思議なことです。これを書かれてですね、2500年もものすごい歳月が経ったってとても思えないようなぐらいですね。そういうのがこの聖書の記述の本当に不思議なところ、驚くべきところだと思いますね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。